はい、こんばんは、下井です。
小野寺美咲です。
早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
はい、
さあ、ということで今日は309回です。
309回。
はい、
今の時期なぜかは分かりませんが、はい、アンコール竹志喜多野です。
来ました。
いや、いいよね。いや、まあ僕はもう昔から大ファンなんだけど、
はい、
どうだろうね。今でもみんな今のイメージとしてはさ、映画監督、
映画監督ですね、完全に。
いや、でも僕はもう恥ずかしながらやっぱりもうビートたけし、うん、でそしてまあ監督なんかやってるすごいんだなっていうところで、もう今は年取ったビートたけししか知らなかったので、うん、やっぱイラさんから教えてもらうまでは、
うん、
なんか
そうか、あんまりもう自分のレンジに入ってくる人いなかったんだ、
うん、
まあ確かにね、今のたけしをテレビで見たら金髪でなんかふがふが喋ってる人だもんね
確かにですね、う
ん、でなんかあれ なんかちょっとだけいるけどすごいかなみたいな、
う
ん
う
ん、
そう、いやでもね、すごかったのよ、
はい、
本当に企画外の天才だったの、
うん、
僕の個人的なイメージでは1980年代90年代はダントツでたけしが天才だった。正直そのダウンタウンが出てきて、まっちゃんがとかって言うんだけど、はい、まっちゃんにはちょっとね、到達できないなんかインテリジェンスとか切れ味があったんだよね。
それも要は映画云々以前の問題
ですね、うん、やっぱり普通の喋りなんかでもやっぱスピード感とかはもう圧倒的に速かったし、
うん、
まあちょっとざっと、
はい、
経歴を見ていきましょう。1947年、東京都足立区、下町の生まれだね、
うんうん、
でお父さん職人、電気職人、はい、でお母さんがすごい教育ママで、たけしさんのお兄さんって東大に行って大学教授になるのね、
はい、
でたけしももっと勉強しろ勉強しろって言われるんだけど、嫌で勉強しなくて、勉強しなくて明大の工学部に受かってんのよ。ただし、
ね、
もう2年で中退、嫌になって、でその後何をしたかっていうと、一人で暗く本を読んだり、ジャズを聴いたりしながら、ジャズ喫茶のボーイやったり、実演販売やったり、解体工やったり、羽田空港の荷役ね、荷物の積み下ろしで、その時同僚に中上健二がいたんだって。
すごい
です
ね。すごい。
でこの頃は要は明大辞めて、二十歳で辞めてから5、6年青春の放浪をしてたのよね。だいたいいつも新宿あたりにいたらしい、
うん、
だからライフル射撃のさ、うん、事件を起こした人いたじゃない、うん、死刑になった、
うんうんう
ん、あの彼なんかもうそばで働いてたらしい。
あ、なんか言ってましたね同じところで働いてたかもみたいな。
そうだから、なんかすごくこう煮詰まってる中で、どん底でこうあれこれ試している時期だったんだね。だいたい体を使うアルバイトをしていた、
うん、
そうか。でも年代的には私ジャズ喫茶とか、そういうレコード店で、なんか春樹さんも新宿にいたとか、意外と年代も近いんだな。
近い近い、うん、で実は僕もちょっと似てるんだよね、
うん、
一応中大はしなかったけど、大学5年で1年留年して卒業した後、2、3年バイトしながらフラッシュしてたから、
はいはい、
でここで芸人になろうと思うのが47巻から26か。だからスタートが遅いんだよね、すごく。
実は
そうだから、この悩んでいる間に一人で自分がものになるかどうかわからないながら、ずっと勉強してたんだと思う、
うん、
なんか学生運動があって、みんなどんどんその後ね、そっから終わって上がって就職していくみたいな人いっぱいいたって、なんか書いてあった、
うん、そうだね。で特にこの頃もうその学生運動も下火になり始めてるからね、
うん、
でなぜか26歳でじゃあ芸人ではなるか、ていうかもう大学1回中退してるから、正規のところでサラリーマンとしての未来はもうないって見極めつけて捨ててんだよね。じゃあ芸人でもなるかって言って、いきなりフランス座のエレベーターボーイになる、
うん、ね、ここですよね。
でそのフランス座やっていたこの深見千三郎さんっていう、まあ地元の古い昔のコメディアンだね、
好
きな人だったっていう話だけどね、
うんうん、
に、指示して、でこの頃は屋根裏部の4畳半で寝泊まりしてエレベーターボーイやって、
うんうん、
で女の子が脱いでる間の幕間の間にコントをやるっていう、
うん、
ところがストリップ劇場の間のコントって誰も見てくんないのよ、
うん、
みんな女の子の裸が見たいから、うん、なのでよほど面白いことをやらないとダメなんだって、
うん、
だから誰だっけな、誰かの話では本当に片方が脱いでお尻出して、
うん、
でお尻の中になんかマジックのペン入れるみたいなことをやってたらしい
とんでもないことしないともう見てもらえないっていう、
そういうのの中で、でもこいつたけし、まあ2ビートっていうのを組むんだけど、うん、
はい、
2ビートは面白いよっていうのが浅草の中で広まって、
うん、
いきなりさ座布団が敷いてあって、商店みたいに座って漫才始めたりするんだって、
うん、は
いはい、で客をいじってステージに上げたりとかめちゃくちゃなことをやって、2ビートが漫才をやると楽屋に誰もいなくなる、
うん、
みんな袖に来てずっとこうやって見てるから、
それは
プロの間でそうなって もう2ビートって東京にはすごい面白いのがいるよっていう話題になってる時に、うん、あのザ・漫才の漫才ブームが来るんだよね、うん、80年、うん、僕この頃二十歳だからもう超覚えてる。
あ、なるほど、見たんですね、
うん、で、ま、漫才ブーム今の M1 と一緒で、はい、全部見てやっぱり一番面白いのは2ビートだよなと思ってて、81年に元旦からオールナイトニッポンが始まるんだよね。
お
で、富士では俺たちひょうきん族が始まって、うん、さんまと組んで土曜日の夜をひっくり返すっていうドリフターズから、う
ん
う
ん、皆さんまさに20歳21ぐらいの時に一番それを見て
る、ね、
そうだからもうこの頃、ね、本当にお笑い芸人か小説家か、うん、ラジオのディスクジョッキーになりたかったの。
お笑い芸人もなりたかった、入ってたんだ。
うん、いや僕2ビートを見てこのスピードだったら、うん、あ僕もこの世界だったら、うん、ね、自分の頭のキレが使えるなっていう思いはあったんだよね。でも行かずに小説家になっちゃったんだけど、でもこの頃はすごかった、もう震えた。
ちょっともう、ね、言語化できないんですけど、どんな感じだったんですか。
うんうんうん、
ともかく、価値をひっくり返す人なんだよね、
うん、
たけしは、基本的にその、逆張りの人だから、うん、コントラリアンなので、うん、あの世間がこっちだって言うと、うん、絶対にそっちをひっくり返して裏を言う、
うん、
でしかもそれが速射砲のように出てくるから、
うんうんうん
うん、なんだろうね、モラルを外れた。
確かに、
うん、すごい飛距離のある笑いだったな。
なんか2ビートのその多分あので最初に出た時のね、うん、YouTube かなんかで上がっててね、うん、結構あの浅草キッドのネットリックスのそのまま本物で、はいはいはいはい、確かにすごかったけど、そのオールナイトニッポンなんかちょっと聞いてみたいです、
ね、う
ん、
いやオールナイトニッポンはすごかったよ、うん、だからこの頃本当にオールナイトニッポン終わるとあの弟子にしてくださいっていうのが何十人も日本放送の前に集まって大変だったっていうもんね。
大スターになってたんですね、うん、もうすでにこの頃は。
だからその時僕も並んでればもしかしたら、
う
ん、
ああそうか、
あの竹志が出てたかも。
オフィス来たの
何の役やってたろうな。
面白い、
うん、
そう。
いやでも楽しそうなんだよね。だから僕昔さ、うんうん、そのダウンタウンさんの番組に呼ばれて行った時にゲストであの人がいたの、ガダルカナル高さん、
はいはい、
で高さんと喋ってて、うん、いや石田さん、そう、あの竹志軍団どんな感じなのって聞いたらいやもう昨日 もうみんなでキャバレー行って大騒ぎしたんですけど、
うん、
みんな脱いで裸になって大変楽しかったって言うのよ。ま
で、はい、
でその頃ガダルカナの高田ってもう50とかじゃん、
うん、
そっか、いやこっちの世界楽しんで石田さんこっち来ませんかって言われたので、ね、うわ楽しそうと思ったもんこんなテレビ一緒にやってる段階じゃないよな、うちに帰ればまた締め切りかみたいなさ、
うん、
いや本当に楽しそうだよ
ね、
うん、もう素晴らしいよね芸人の世界って、
うん、
憧れだわ。で結局これが花の時期ね、うん、でこのオールナイトニッポンからこれ以降、はい、もうすごいから、
はいはい、
風雲竹市場やって、
あ風雲竹市場あった、
そうあれも企画全部竹市さんなので、
そうなんだ、
風雲竹市場どころじゃないよ、この頃すごかったよ、
元気が出るテレビもあったし、
そう元気が出るテレビ風雲竹市場、テレビジョッキー、
あそうだ
スーパージョッキーね、
そうだあの、うん、お湯の中入ってたな、
で、あのお笑いビッグスリーになるんだよね、竹市さんまたもりで、でも正直言ってこの中で順番はたけしさんまタモリなの、
うん、
やっぱたけしさんが一番なのよ、
ちょっと前世紀抜けてたよね、
うんうん、
ていうかやっぱり多方面ですよね、多分こういうところとかこういうところのエッセンス、うん、つまりはその学生時代から放浪して、うん、フランス座でやってみたいな、うん、あバラエティの豊かさがなんかその後出てる気がしました。
そうだ、ね、
80年代以降、
あとやっぱりなんか考え方のベースにちょっとアナーキーな反対性的なところなんだよね、
うん、
でダウンタウンのまっちゃんは基本的に大阪の普通の人のモラルなので、
うんうん、
実はそういうその権威に対する反逆みたいなことはないの、
うん、
基本的に横にちょっとずらして変な人をいじるみたいな笑いじゃん、
めちゃくちゃ
分かります。でもたけしの方はなんか革命的なことをなんか起こしてひっくり返しちゃうのよね全て。
そうですね
そうだし、なんか不思議な人、浅草下町だけどやっぱなんか東京の人って感じもしますよね、
するするする、
はいはいはい、
うん、だからこの本の中でも言ってるよね、要はあの寅さんみたいなのは、うん、あの山手に住んでる人が理想の下町を描いてあるんで、あんなの嘘っぱちだって。実際そうだよ、下町の人間ってね、あの職人かたぎが多くて、うん、割と理系の人が多くて、
うん、
理屈が通らないとなんかダメなんだよね、
うん
うん、だから職人の人ってで実は自分のところは守るけど人間同士の感覚は距離は近くないの、
うん、
だからそう助けてくれって言うまでは手を出さないの絶対、うん、下町の人間がずっとこうやって集まって暮らしてるから、
うんうん、
その感じが僕もちょっと分かるのよ。
だから三丁目の夕日じゃないってこと
そう三丁目の夕日とか、うん、あの寅さんの対策店で産湯を使いみたいなのは大嘘だってこと、
そうかあれは作られた下町というか、うん、そうそう、あ、ある意味ね、
理想の下町、
うんうん、なるほど、
山手のなんかお上品な人が下町がこうだったらいいなと思って作ったものがあれなんで
山手から見た下町
エンタメですね。
でもたけしさんはずっとなんかその下町のなんかドライな人間、
うんうん、
面との間で突き放した感じとかさ、
うん、
距離感がすごいあるよね。
え、イラさんテレビで直接会ったことはない？
いや、あるよ、何度か。
どんな感じなんですか？
いや、もうね、晩年なので本当に、うん、あのまあテレビ仕事でやってっけどなみたいな感じ
なるほど。
だから僕が出たのはあの国分太一さんがなんか司会してるテレ東の番組に 3,4 回行ったんだけど、だからその番組を回すのは国分君で、喋ってるのは僕で、たまにたけしさんがちゃちゃをちょっと入れるだけ。だからもう本当にやる気ないし、なんか置物的な、だから今のあの
今の近い
一緒、あの所さんの番組なんかと、
はい、そうですね。
でこれがまあたけしさんのその全盛期なんだけど、はい、そこででも転換点が来るんだよね。転換点は2つです、
ね、これは私も
だからこれさすごいよな、考えたらこんなことあっても今だったら一発でアウトのやつがさ、
ね、
フライデーなんかさもう本当にあの殴り込みだからね、単純に、
芸能界としてはもう今だと終わりですよ
ね、 ですね。
だって自分の手下を連れてさ10人ぐらいでフェンシブに行って片っ端から殴って傷害罪で捕まるんだから、
うん、
でこのインタビューですごいセリフがあったよね。
ありましたね。
あ、この本ですね。
うん、
たけしが、たけし
を。いや、たけしさんって運動神経がものすごくいいの。で、ボクシングうまいのよ。
はい。
だから映画とかで見てさ、
そうそう。
実はさ、俳優って殴る芝居をするときに引く動作をやるの。
はいはいはい、はい。
大きく見せるから。
腕を引く。
引いて殴る。でもこれだと普通プロの人は全てテレフォンパンチで避けられるわけ。
うん。
でもまあ演技上それをやるんだけど、たけしってこうやってやって。こう行くんだよね、うん、
なるほど。
こうじゃなく、こうじゃなくてこう行くの、
はい、
なので、
はいはい、
もう予備動作がないから、あ、これは喧嘩やり慣れてる人のパンチだってのが分かるのよ。プロでボクシングやってたから
なるほど、殴り慣れてるのがもう映像で分かるわけです
ね。もう映像で分かるし早いんだよね、
うん、
だから一発一発この野郎って言ってこうやってやるじゃん、はいはい、芝居は
ポカーっていう、
うん、右のオーバーハンド、
うん、
ね、あの野球のピッチャーみたいな殴り方をするんだけど、たけしのはもうプロの殴り方だから、
う
ん、指動作なしで読めないパンチでノールックでバンって別な方向打ったりするし、なのでその人が講談社の編集部に突っ込んでいって、でもすごいね、記憶力が、
うん、
ものすごい、あのスイッチ入ってるから何人殴ったか覚えてるって12人殴ったの、でそのうち一発が本当にいいパンチで、あ、これ的に入ったら殺したと思ったんだって。
そこまでも鮮明に覚えてるわけですね、
うん、だからもうテンプルかなんかにものすごい生きいいのが綺麗に入って当たった瞬間に崩れ落ちたんだと思う、スタッて下に。そういうパンチは本当に死ぬことがあるから一発で、だから本当に死ななくてよかった、死んでたらもう会う、
ちょっとそうですね。
でもその時には殺したと思ってんだよね。
その後の謝罪の記者会見 YouTube 上がってたんで見ましたけど、なんかやっぱいい意味でなんかギラギラしてるっていうか、
なんかこいつまたやるだろうなと思って、
もう反省はしない
ですからね。ギラギラしてんだけど、でもやっぱり
反省してない
んだろうな、
全然してない。
いや、やっぱでもちょっと矛盾するだけ、なんか知的な感じもあるんですよ、
ね、あるんだよ、色気があるのよ。
そう、すごい色気ある。
そう、すごいんだよね。で、ちなみにこの86年でこの時代はさ、コンプラ甘かった ね。87年の6月カムバック、半年です。
すぐ
人殴って有罪判決出て、実刑6ヶ月の執行猶予2年、
うん、
で執行猶予中にカムバック
早い。
実際すごかったからね、このカムバックした時も最高出生率ばっかりだったから、
う
ん、カムバックした週はもう
その時の国民の感情ってどういう感じだったんですか？
半々だった。
やっぱ半々なん
ですか？要は写真週刊誌フライデーとか、
うん、
フォーカスがちょっとあまりにもやりすぎてるし、まあね、ひどいじゃんっていうのがあって、うんうんうん、その声が半分あったんで、たけしよくやったっていう感じで、うん、でそれ以降やっぱりちょっとグッてその写真週刊誌に売り上げが落ちるの、
うん、あ、そこも影響
が、ね、みんながちょっと嫌になって、うん、なのでこれに関してはまあその世論をうまく味方につけたってのもある
よ、ね、まあでもギリギリの時代じゃないですか、うん、まだなんかその暴力とかがまだちょっと残ってた時代という、うん、
事件性になってしまうね。
そしてこれだね、
うん、あ、
94年のバイク事故、
う
ん、まあ、自分でもなんか自殺だったっていうふうに言ってるもんね、
うん、
まあ、もう酔っ払ってもう死んでもいいし事故ってもいいやと思って、
うん、
ブレーキも何もかけずにノンブレーキで坂、あの下り坂のコーナーに突っ込んでいって、でそのまま頭が削れたっていう、骨がぐしゃぐしゃに砕けて、
うん、
普通だったらもうそこで
即死ですね。
2回ある意味死んでるわけですね、うん、社会的にと。だから
逆に言うとさ、天下を取ったのがザ・漫才の80年と81年じゃない、
うん、
ここで天下を取って12年一回りしてやっぱりもうなかったんじゃない、もう、
うんうんうん、
もうこれ以上売らない、絶望した、
うん、
でしかも94年ってこれの後だからね。
確かにそうですね、もうすでに映画も始まっている、う
ん、まあ、ちなみにここに書いてあるのはあの あんまりちょっと見なくてもいいコメディ映画全部抜いている
チャート
です。そうそう。
それの、ね、あるものの前後でね、ちょっとバイク事故をね。
そう。はい、なので、ここで言えば、ソナチネとキッズリターンのこの間に、これでバイクなんだよね、死にかけるの。そりゃそうだよね。ソナチネみたいな世界的な名画がさ、これ、5億円ね、制作費。回収、6000万。
そうなんですよね。
これは厳しいよね。だって、映画自体は自分ではもう一生頑張ってもこれ以上の映画は撮れないかもしれないと思ってて6000万で大ボケだから、
評価超高い
です、ね、高いですけどね、本当に私も好きですけど、うん、
っていう感じだから、だからみんなそれぞれさ、なんか知り始める段階が違うじゃない、うん、僕はもう、ザ・漫才の頃からずっと見てるんだけど、洋平くんはどこら辺で見たの？
いやでも
竹市場の頃か、
じゃあ80年代か、竹市を見たな、ひょうきん族、元気が出るテレビ、
うん、ってことはじゃあもう86年とか、
あ、そうそう、僕生まれたのが80年なんですよ。
あ、じゃあもう90年ぐらいだね、80年代後半ってことだね。
ひょうきん族も終わりの方かな、
うん、
元気が出るテレビとか、
うん、
そっかそっか、そんな感じだね、はい、
なるほど。
美咲さんはだから何か、
私はもう正直芸人としての竹さんはほとんど知らなくて、うん、記憶だと映画は座頭市
に、座頭市から入ったんだ、
はい、座頭市、あ、やってるなっていうちっちゃい時に見てて、うん、でテレビで言うとあのアンビリーバボーのイメージ、う
ん、あーアンビリーバボーもあった、
あんなの別に何もやってないから、
ね、そうなんです、みんな横に座ってる
だけ、たけしさんという存在がいるだけというか、なんかコマネチって言葉知ってるだけっていう、
うん、にょうへくんはひょうきんで80年代ね、80末か、
やっぱりひょうきん族はテレビみんな見てたんです
よ、
友達たちも、
うん、元気が出るテレビも見てた、
スーパージョッキーも見てたよね、日曜日の昼ね、
あのリュウちゃんがね、うん、お風呂、熱いお風呂、
そうそう、ネット風呂、
ラジオクラブが
もう超昭和の、うん、いいですね、
だからお昼にさスーパージョッキー見て、夜は元気が出るテレビ見てたから、日曜日はもう本当にたけしだった、うん、
そこに山本太郎が出ててね、
ああでも不思議な流れですよね、
うん、でなんかめちゃくちゃな企画いっぱいやってさ、
そうそうそうそう、
ひどかったからね、で夜は電波少年、
あ
だから日曜日に日テレは本当に強かった、
忙しかったですね、
うんうん、
ずっとテレビの前ですね、みんなね、
そうそう、ガキの使い魔、
そうそうそう、
バラエティが強いんだもん、
バラエティだから、この頃のバラエティがコンプラがなかったんで一番面白かったよね、
だ
今のバラエティ正直言ってね、うん、
もう今はちょっとね、
うん、学校かくれんぼなんか見てもさ、優しすぎる世界だもんね、
まあ、やっぱ作り手も大変ですから、
うん、そう、お嬢ちゃんお坊ちゃんがなんかね、はい、あんまり面白くない芸人を探すっていうさ
だってなんか自分でも知ってるの、ほら俺見るイメージないでしょ、
今
だから見てないけど、やっぱこの時代だと全部出てくるからさ、
いやだからさ、やっ
ぱり一周科目だったんだ、
いや面白かったっていうのもあるけど、この時代お笑いが本当に日本の文化の一番いいところにいたのよ、
それは間に合ってよかったな、
でその日本の文化の一番いいところの上積みの最高峰のところは、逆にお笑いの世界を映画に展開しても世界が撮れたってことなんだよね、
あ、
そうか、
確かに、だから
俺が小学校の時これできてたから気づかなかったんだ
よね、はいはいはい、は
い、いつの間にか、
まあでもここから今有料に入ってるんだっけ、
まだ入ってないです、
あ、じゃ あ
そろそろ僕らちょっと興奮しすぎましたね、
うんうん、あ、そうだ、あっちゅう間
に、まあ、ちなみに、はい、これベネチアの、
はい、金獅子ですね、
うん、ちなみにみんなベネチアの金獅子銀獅子って分かんないと思うんだけど、まあアカデミー賞でも一番序列が高いのは、
やばい、なんか出した、
え、作品賞じゃない、
そうそう、作品賞、要は監督賞、主演賞とか脚本賞っていうのはサブで、やっぱり映画全体が一番いいよねっていうのが、ベネチアの金獅子で、ベネチアの金はアカデミー作品賞です、
作品賞が
一番、ちなみにザトウイチがベネチアの銀なんだよね、これ監督賞で、惜しかったのが菊次郎の夏で、これはカンヌで撮れそうだったんだけど、かするっていう、カンヌとベネチアって仲悪いの、要するにそれぞれね、映画祭をやってる人たちはやっぱお互いライバルだから、ベネチアで開けた後なんで撮らせなかったみたいな感じ、
またそういうこと、
うん、この時はね本当にたけしさんカンヌ撮るなっていう感じだったけど、菊次郎のやついい映画だったから、っていうので、まあ、そんなような話はこの次のパートで、
みんな話したいことたくさんあるので我慢してるので、この後本編に入っていきたい、
う
ん、
楽しみ
です。じゃあここでお便りとご質問お願いします。
はい、ちょっとこれコメントたくさんいただいたので、うん、YouTube コメントを久しぶりに読ませていただこうと思うんですが、はい、302回の BL の回ですね、はい、ちょっとコメントをいっぱいいただきまして、はい、ありがとうございます、はい、BL は女性がジェンダーロールのノイズを気にせずストーリーを楽しむことができる側面が強いです、
うんうん、
セックス描写が多いのも大多数の女性にとっては恋愛とセットで行為にロマンチックと愛情を求めているから需要があるのだと思います、というのをしがない 商業 BL 漫画家の一意見ですということで漫画家さんからいただきます。
はい、そうなんだ。
ありがとうございます。
でも面白いよね、なんか BL のものすごくストレートなセックス描写、うん、そのストレートさがなんか面白いんだよな、
うん、そうなんですよ。あとこれ結構男性からもコメントをいただきましたのと、あとこれですね、男ながら BL 漫画が好きです。同じシチュエーションでも同性だから成り立つ絶妙な関係が現実でももしかしたらと思うくらいリアルな感情で、うん、なぜか BL の登場人物って毎回応援したくなる、
付き合っちゃいなよ男の人と。でも絶対ハマるよ、
マジ
こういう人はハマるよ。
そんなロマンチックな、あとこれちょっとすごいって思ったんですけど、うん、石田イラさんの5年3組両太組ビールとして読みましたコメントをいただきました。
なるほど、あの2人はそうだね。
いろんなコメントありがとうございます、うん、
でもさ面白いよね、うん、なんだろうね、人間の欲望って本当にいろんな形になるのが面白くて、なので今回あの大好評だったので、ね、美咲さんがですね BL の第2回を準備していますので、
はい、来年ね、はい、お楽しみにしていてください
。はい、はい、そしたら質問も行かせていただきます。夢丸さん40代男性の方からです、マッチングアプリのプロフィールを作るとしたら皆さんどんな文章にしますか、うん、僕は男性なので女性側のプロフィールをたくさん見てきましたが、中には自身がポリアモリ、全員合意の上で複数パートナー主義であることを公表しているものとか、結構思いっきりお笑いに吹っ切っているものもありました。あとこれはリクエストですが、オトラジでマッチアップのプロフォーを考える会をやりませんかということです。
なるほど。どうしようどうしようかな。
やりたくないけど面白いね、
うん、結構でも僕が登録してきた時のプロフィールもイラさんにジャッジしてほしいです。
あ、なるほどね、そういうんだったらいいけど、でもどうする、陽平くんだったらもう自分を出す、
僕はこういうものです、こういう趣味です、
超リアルには出さないけど、
そうなん、あの新著者から著作はあります
よ。あ、出せるわけない
なんで、会える力立ってみませんかとか。
やだちょっとそのつり、でもあれですよ、趣味とか例えばサッカー好きとか、
でも、でも書けないこと多すぎない。
ダメですよ、
だから何かってね、
ダメですよ。
そうね、まああんまりでもなんか価値観が伝わるみたいなサインは出したいよね、その自分のが分かってそれが分かるみたいな、
ね、
そう、うん、そういうなんかセンスのいい一つを入れたい、
そう思っちゃうんです。
でも多分それじゃないんだよな、
そう
今は
そうだし伝わんないよ多分。
そうなんです、うん、
もっとなんかスルーで終わりみたいな、あっちの方がいいんじゃない、
分かりやすいね、
うん、なんつうでしょう、
植物的なもいいのかな、
いやでもなんか丸いもの、
タトゥーを1個入れたぐらいの気分で
どういうこと
でもなんか、ま、丸いものになっちゃうんですよね、結局そういうのを書いていくと、なんかそんなに好きでもない作家の名前を入れてみたりとか、うん、映画もなんか
ディズニー好きです。そして基本顔写真絶対基本はやっぱ入れる、
まあ、基本男は、まあ、でも女性もですけど、ちょっとぼかしたりとかして、例えばあの早川さんだったらこっち隠したりとか、
俺気持ち悪
い、ここだけ隠した
り、京極さんが革の手袋してこうや
って、それか京極さんかっこいいけど、
かっこいい、かっこいい、
かっこいいか、
いやいやいや、ちょっと
すみません、京極さんだからかっこいいから
プロフィール面白い、
どういうプロフィール、実際
問題、私やった時ほんとつまんなかったですよ、
BL 大好きって
書
かなかったの、
もう何一つ自分の情報入れなかったです。
ほんと、
美咲という名前だけは作ってるけど、うん、映画が好きです、本読むのが好きですみたいな、誰でも書ける文章、超つまんない、
なるほど、やっぱ本当はね、やっぱ
書いたらちょっと惹かれちゃうんで、
リラさんどうですか、もし一言なんか入れるとして、
いや一言どころかちゃんと入れるんじゃない、5行ぐらいは、
音楽はこういうのが好き、
うん、文筆業でしたか、書くと、あるいは自由業ですか、文筆業です、
あ、まあ、確かにそれはそうだな、それは
で、うん、音楽はこういうのが好きとか、ちょっと
バラシでも当然だけどモテそうだ ね、 うね、
クラシックジャズ歌謡曲にして、うん、で映画好きっていうので映画も入れて、で漫画入れて、
うんうん、確かに、
でなんかちょっとこうオトラジ界隈のちょっとこう、まあ他がセンス悪いっていうわけじ
ゃない、文化系の子にね、
ちょっとセンスいいようなマッチングアプリないの、
あー、いやもう平たいんじゃないですか、
オトラジ作るか、
オトラジマッチングアプリ
メンバーシップ
ないし、
上級で
正直さ、そういう人たちってあの臆病だからなかなか合わないと思うよ、うん、だから過激なことちょっと入れるかも、
確かに、
あ、なるほど、
うん、だから好きな AV とか入れるかも、
そして俺らも来たら合わないみたいな、
ね、ちょっとね、あの、うん、いや面白い、
なんか団地主婦ものが好きとか入れとくかも、あの硬いの入れた後で最後に BL とか団地主婦ものとか入れて、
確かにな、
で近親相関大好きとか入れ
るちょっと台無しですけどみたいな、
だんだん
あれみたいな、いやありがとうございます、ちょっと面白いですね、
はい、
はい、
ありがとうございます。さあということでこの後本編に入っていきたいと思います。続きは4通りご視聴はあります、 YouTube メンバーシップ、Apple Podcast、 audiobook.jp、 ニコニコ動画、いずれかの方でご視聴ください、はい、詳しくは概要欄をどうぞ。それでは